10年ほど前の話、美術の教師をしていた姉がアトリエ用の 2DK のボロアパートを借りた。その部屋で暮らしているわけではなく、絵を描くためだけに借りたアパート。せっかく借りたのに住まないなんてもったいない、そう思った私は姉に頼み込んで、その部屋で一人暮らしをさせてもらうことにした。一人暮らし初日、ワクワクしながらアトリエに帰宅。くれぐれも戸締まりに気をつけるようにと言われていたため、帰ってすぐに玄関に鍵とチェーンをかけた。その後夕飯を作ったり本を読んだりして楽しく一人の時間は過ぎていく。気づくともう夜も更けていたため、もう一度戸締まりをチェック、ガスの元栓も閉め眠りについた。しばらくして、多分夜中の 2,3 時だったと思う。玄関がガチャッと開いた。どうやら姉が絵を描きに来たらしい。こんな時間に頑張るなぁとうとうとしながら持っていると、私が寝ている隣の部屋に入っていった。隣の部屋は画材やらキャンパスやら置いてある部屋。そこで姉はブツブツ言ったりクスクス笑ったりしてる。やっぱり芸術家と怪しい人って紙一重だよなぁとひどいことを思いながら、いつの間にか寝てしまった。朝目が覚めると、姉はもう帰ったようでいなかった。姉の絵に対する情熱は尊敬に値するよなぁと思いつつ、出かける準備をして家を出る。玄関の鍵を閉めた時に突然恐怖に襲われた。それ以来私がそのアトリエに足を踏み入れることはなかった。あー怖っ。ということでタイトルコールどうぞ。
それいけ宇宙制服ラジオ。
はい、ということでバイキンタンでございます。今回は96。お、なんかエロいね、この96。反対にするとね、まあ何でもいいんですけれども、まあ96段でございますね。まあ先ほどの話は本当に怖かったですね。うん、僕は本当に怖い話が大嫌いで、まあ本当にホラー映画、その日本ホラー、まあ、海外のなんつうのパニック的なホラーもそうですし、まあなんて言うんでしょうね、世にも奇妙な物語みたいな、じんわりと怖さがだんだん怖くなっていくみたいな、じんわり分かっていくみたいな、怖いものも全部嫌いなんですけれども、いやさっきの話もね、朗読していて本当に鳥肌が立ちながら、ああ怖いな怖いなって自分で読んでて思いましたね。ね、さっきの話、どこが怖いかわからない。ああ、なるほど。じゃあ、言いましょう。どこが怖いか。あんまり言いたくないんだけどな。怖いから。お話をしている話し手ですね。話し手の人が、お姉ちゃんの、お姉ちゃんがアトリエにしている部屋を、自分の一人暮らし用の部屋にしましたと。それは普通ですよ。で、初日に、戸締まりをしっかりしなさいっていう風にお姉ちゃんに言われたので、鍵を閉めましたと。チェーンもかけましたと。うん、これで戸締まりバッチリですね。夜中にお姉ちゃんらしき人が入ってきました。ガチャっていうドアの鍵を開けろうとしてね。でもおかしくね？だってチェーンつけてるんですよ。お姉ちゃんどうやって入ってきたんですか？ひー、怖いよー。っていうことはそれはお姉ちゃんじゃないわけですよね。チェーンをするって抜けられる存在なのか、なんだろうな、なんかお化け的なことなのかな。いやー、鳥肌がすごい立ってきた。本当にこういうの嫌いなんだよね。うん、霊感とかないからお化けとか見たことないですけれども、本当にお化けは大嫌い。せめて、まあこれも前言ったかもしれませんけれども、せめて出てくるならもうものすごい美人のお化けが出てきてほしいなというふうに思いますね。はい、ということで本編スタート。株式会社バイキンタン。はい、弊社は世界最低の商品を売りにする総合メーカーです。 本日もエポックメイキングな最低商品とそのキャッチコピーを考えていきます。はい、ということでね、前回から始まった新コーナーでございますけれども、前回と同様にですね、世界最低の〇〇というものを、考えていきます。そう、商品概要、キャッチコピー、商品名を考えていこうかなという感じでございますね。そんな感じで、今回のテーマは世界最低の冷蔵庫です。それでは会議を始めましょう。はい、ということで、世界最低の冷蔵庫、世界最低の冷蔵庫ですよ。まずは冷蔵庫っていうのものが、既存の冷蔵庫がどういう機能を持っているかっていうものから考えていこうと思うんですけれども、まず冷蔵庫、やっぱり冷やすっていうことがありますね。温度を一定に保っていて、で、その入れたものを保存すると、冷たい冷気でね。どうしましょうか。じゃあ、やっぱり保存しないっていうところはいりますよね。世界最低の冷蔵庫ですからね。じゃあ、どうやったら保存できなくなります？やっぱり、暑い方がいいですかね。冷たいと保存できるってことは、暑いとすぐ、ダメになっちゃいそうですかね。夏とかすぐ腐りますもんね、物とかね。だから腐るっつったら、温度と湿気。よし。だから、その冷蔵庫を入れましたと。でも、もう、めちゃくちゃ開けたらもわってするんですよね。だいたいそうだな、25度くらいかな。25度くらいで湿気がものすごいんですよね。だから、だいたい封を開けたりとか、とりあえず、袋を開けてても開けてなくても大概腐りそうですけれども、大概腐っちゃうという感じですかね。ということで、まずは、暑くて湿気、っていうよりはあれか、すぐ腐っちゃうっていうね。入れるとすぐ腐っちゃうっていう感じですかね。あとは、冷蔵庫か。そうだな。他には、何があります？温度が一定っていうのもまずいですよね。世界最低だとね。やっぱりだから、その、冷凍庫っていうのは、その、なんつうの？僕の中の冷凍庫って言ったら氷とアイスっていうイメージしかないんですけれども、それらを冷やす、そのアイスとかをずっと保存しておくっていう冷凍庫と冷蔵庫って違うじゃないですか、温度が。冷蔵庫にアイス入れたら溶けちゃうじゃないですか。溶けるとは言いませんけれども、ちょっと、徐々に溶けそうじゃないですか。氷はしないんで。温度を調節できないと。だから、すぐ腐っちゃう上に、温度も調節できない。めちゃくちゃバラバラなんですよね。めんどくせえな。あとね、置き場所にすげえ困るっていうね。四角っていうのは、冷蔵庫の後ろって結構、もこってしますけれども、やっぱり四角っていうか、四角に近いじゃないですか。何の形してる冷蔵庫って言われたら、あえて言うなら、四角っていうか、四角錐かな。あえて言うならね。っていう感じなので、一応置きやすいじゃないですか。これが例えば、山脈みたいにボコボコしてたらすげえ置きにくいじゃないですか。もやっとボールみたいな。古いかな、ちょっと。ドドリアさんみたいな。ドドリアさんみたいな冷蔵庫だったら非常に困るわけですよ。だからすげえトゲトゲしてると。すぐ腐っちゃう。温度が調節できない。あとは、トゲトゲしてる。ボコボコしてると。いう感じですかね。あとはそうだな、もう一つぐらい行きたいな。すぐ腐っちゃう、温度が調節できない、ボコボコしてると。あとは、 そうだな、冷蔵庫か。冷蔵庫って一応置きやすいようになってるじゃないですか、中身が。あ、そうか、あの全然置けないっていうね。これどうですかね、あの冷蔵庫パカッて開けても置けるとこがちょっとしかないっていうね。うん、一体他の部分は何の役割してんだよっていうぐらい。そうだな、例えばもうお皿3枚ぐらい入れたらもう終わっちゃうみたいな、いっぱいになっちゃうみたいな、うん、全然置くとこないということで、まあそうだな、腐っちゃう、すぐ腐っちゃう、温度が調節できない、あとはなんだっけ、ボコボコしてるかボコボコしてて、置き場所がないという感じで、まあこれが一応商品概要という感じで、じゃあ次はね、まあ商品名を決めていきましょうかね。まあどっちしよう、キャッチコピーを先に考えようかな。すぐ腐っちゃうでしょ。すぐ腐って温度が調節できなくて、ボコボコ、外見がボコボコしてて、あとは何だろう、あ、なんだっけ、狭いか。難しいな、キャッチコピーか。なんかそうだな、キャッチコピーね、前回はね、確かなんだっけ、鏡か、世界最低な鏡っていうものを考えて、で全然映らない、トゲトゲしててすげえ危ない、なんか一定の方向を向いてくれないとか、そんなんでしたよね、っていう鏡を考えて、キャッチコピーが、思春期の少年のような心の鏡か。で、商品名が確か、ガラスの10代っていう感じのノリを今回も出していきたいんだけれども、なかなか思いつかねえな。すぐ腐る、すぐ腐る、ボコボコしてる、入れ場所がない、あとは、温度が調節できない。難しいな。狭いか。難しいな。温度がすぐ腐っちゃうか。すぐ腐っちゃう。すぐ腐っちゃってボコボコしてて、入れ場所がないか。今思いついたのは、ちょっと前回の、ちょっとパクリみたいになっちゃいますけれども、腐ってると。入れ場所がないと。ボコボコしてる。で、温度も関係するかなっていうのが、すげえ、なんつうんだろうな。なんかすげえひねくれてる人の心っていう、また心のネタで、被っちゃうんですけれども、なんか、なんだろう、すげえ、ひねくれてるし、ひねくれてる人、その、ボコボコっていうとこが素直じゃないっていうね、腐っちゃうっていうのが、もう、ほんとそのまま少年が腐ってるっていう。で、あとなんだっけ、温度が調整できないっていうのが、その、人からのコントロールが難しい。その、他人から、その、なんつうの、他人の意思通りにちゃんと動いてくれないっていうね。あとは、なんだっけ、狭いか。狭いは心が狭い。入れ場所がないっていうのが心が狭いっていうところで、そうだな。まあ商品名はね、これにしようかな。ひねくね、ひねく冷蔵庫。ひねく冷蔵庫。キャッチコピーは、ひねく冷蔵庫。商品名はこれでいいや。商品名はね、ひねく冷蔵庫。キャッチコピーが、ひねくれた冷蔵庫。そうだな、ひねくれた冷蔵庫、キャッチコピーな。わかった。 調教の死骸ありみたいなこれからお前が育てていけよこの冷蔵庫みたいなねうん、っていう感じでね、そうだな、キャッチコピーだから、これ結構いいとこついたかもしれない。成長、なんか、これからあなたが育てていく冷蔵庫、そうだな、これ、そうだな、あなたも冷蔵庫カウンセラーみたいなね、君の一言が冷蔵庫を救う。君も冷蔵庫カウンセラー。みたいな感じで行きましょうか。はい。という感じで、じゃあ、正式に発表しますと、キャッチコピーが、なんだっけ？今なんつったっけ？これ、え？なんつったっけ？これから、君が育てていこう。君から、これから育てていこう。君は冷蔵庫カウンセラー。で、商品名が、ひねく冷蔵庫でいきましょうか。はい。ということで、商品 CM です。どうぞ。
新発売。これから育てていこう。君も冷蔵庫カウンセラー、ひねく冷蔵庫。
檜山だ。本当のひねく冷蔵庫知らない。
っていう感じですかね。はい。いやー今回もすごいいい回でしたね。いやー充実していた。うん。正直ね、1回目のねガラスの10代にはもうかなんねえんじゃねえかなと思ったんですけども、まあまあまあまあ僕的には満足です。はい。なんだっけ今回ちょっと。改めて言っておこう。キャッチコピーが、これから育てよう。君も冷蔵庫カウンセラー。で、商品名が、ひねく冷蔵庫。BK002 です。株式会社バイキンタン、商品型番 BK002 です。ひねく冷蔵庫です。皆さんよろしくお願いします。買ってね。ということで、以上、株式会社、バイキンタンでした。
ついに出た、全米が注目、反抗期の少年の心のような鏡、ガラスの10代絶賛発売中。
その時歴史は動いた。はい、ということで、日々積み重ねられる人類の歴史、昔起こった歴史上の事件の背景を脚色全開で解説していくコーナーでございます。ということで、これも前回から、始まりました。はい、その時歴史は動いたですね。はい、まあ概要は前回のものを聞いていただければなんとなくわかるんじゃないかなと思います。気をつけていただきたいのは、これが脚色全開というか、僕の完全な、なんつーの、もう適当な妄想の域に達してましたね。前回の、なんだっけ、カノッサの屈辱？あれはもうなんか、おかしかったですね、いろいろね。まあ、あんな感じで今回もやっていこうと思います。ということで、今回の、テーマはですね、魔女狩りと、いうことで、魔女狩りっていうものの、その、まあ、背景ですね、を適当に考えていこうという感じでございます。魔女狩りっていうのを、まあ、ちょっと、ぼんやりと、まあ、知ってると思いますけれども、一応言っておくと、魔女狩りっていうのは、中世末期から近代にかけてのヨーロッパや北アメリカにおいて見られた、魔女や魔術行為に対する追及と裁判から刑罰に至る一連の行為のことという感じで、魔女狩りと。まあ、魔女を徹底的に、なんつうの？試験にしたっつうか。で、それまでその魔法っていうものをね、まあ嘘っつうか、もう否定していったわけですよ。うん。で、これがじゃあなんで起こったのかというのを考えていこうかなと。思うんですけれども、魔女狩りがなんで起こったか、 魔女狩りが何で起こったか。魔女狩り、魔女がその魔女じゃない人たちにとってはすごく良くない存在だったっていうことですよね。当たり前ですけれども、いい存在なのに勝ったりしますよね。だから魔女、魔女、そうだな、魔女っていうものは魔法を使う人のことを魔女っていうんですよね。で、だからその魔法っていうものが人々にとっては非常に好ましくなかったと。魔法っていうものは、言ってしまえば現代の科学では絶対にできないことを成し遂げるのが魔法なんですよね。確か例えば火を起こすとかね、水を出すっていうのは魔術っていうことらしいんですよ。だから例えば今からじゃあ時間を遡りますとかいうのは魔法になるわけですね。科学じゃできないんで。だ食べ、そうだな、毒リンゴを作るっていうかいうのも魔術なのかな。科学で代用できるものを、科学を使わないで何かを起こすっていうのを魔術。もう科学じゃ絶対にできねえっていうことをやってしまうのが魔法。多分ね、魔女でしょ。女の人が、じゃあ女の人が魔法を使えるとしたら何に使うかっていうのを考えていったら、これはいけるんじゃないかなと思うんですよね。女の人が、じゃあ魔法、あなた今日から、いや今この瞬間から何でも願いが叶いますという感じになったら、まずね、何するかな人それぞれって言ってしまえばそれまでですけれども、じゃあその時代の女の人、魔女ね、魔法を使う女の人っていうのは、もうそれはそれは好きな人を振り向かしたいと思ってたわけですよね。で素敵な殿方を私のものにって思ってたわけですよ。で魔法を使うとそれは全然余裕なわけですよ。チンからほいというふうに言ってしまえば、すぐに好きです、お付き合いを前提に結婚してくださいみたいな感じで、男の人が、意中の男の人が魔女にもうメロメロになるわけですよ。で、ただ魔女狩りっていうわけですから、その時には魔女はたくさんいたわけですよ。で、すげえ、そうだな、イケメンなやつがいたんですよ。違うな。やっぱりその人時代の女の人にとっても、とってはまあ今でもそのお姫様扱いみたいな言葉があるじゃないですか。でも昔のヨーロッパだったらリアルにお姫様がいたわけですよ。だからお姫様になりてえっていうね、いう願望があったんじゃないかなと思うんですよ。で、そうだな、王子様がイケメンだったらいいですよ。イケメンだったらいいですけれども、イケメンじゃなかったらいくら言い寄られてもつってなってたかもしれないじゃないですか。確かに地位はすごくいいですけれども、こちらが好きにならないと、いやいくら言われてもっていうのはあるじゃないですか。だからじゃあその王子様を変えたわけですよ。私お姫様になりたいけど王子様のことは好きになれないから、じゃあ王子様を私好みになるように全てを変えてしまおう、魔法でね、つって、いう風になったわけですよ。だから魔女っていうのは一人じゃなかったわけですよ。何人も何人もいたわけですね。
だから好みが違うんですよ。だから例えば魔女 A が王子様はなんつうのもう俺様系の長身、長髪髪サラサラの俺様系みたいな全然イメージできませんけれども、なんか俺について来いよみたいなっていう人がいいんだみたいな、でもちょっと弱いところも見せてくれるの私にだけみたいな、そういうタイプがいいの、だからそういうタイプになって王子様キラキラキラみたいな感じになったわけですよ。ただ魔女 B はいや違くねと、もっとその中性的でものすごく優しくて中性的、うん、中性的ですごく優しくてメガネが似合う理知的な頭のいい人がいいわという感じになったら、その俺様系の中にその優しさがちょっと加味されて、でメガネが追加されて、まあでもイケメンには変われないわけですよ。でもじゃあ魔女 C がいや私はもっとその私は守ってあげたいからタイプだから、そのもう長身っていうとちょっと甘えちゃうからもうちょい背低い方がいいかなと、165くらいかいいかなみたいな、でもっとなんつうんだろう、もっと童顔な感じがいいわみたいな感じになると、童顔で身長は中途半端でメガネかけてて頭いい俺様系の甘えん坊、いや悪くないな、が出来上がるわけですよね。でじゃあ魔女 D はってなると、いや私ちょっとあんまりイケメンって信用できないのよねと、もっとそのなんていうの、もっと堅実な感じがいいわ、多少格好悪くてもいいから私のことだけ見てくれる人がいいわと言うと、身長が微妙で そんなにイケメンでもないメガネかけてる頭いいみたいな人が生まれて、じゃあ また魔女 E が出てきて、いやちょっとバカっぽい方がいいわと、なんかちょっと多少バカっぽくても一緒になんか笑えるような人がいいわってなると、身長が中途半端でそんなにイケメンでもなくて頭もそんなに良くなくてでもメガネかけててっていうような感じで、どんどん最初の理想から外れていくわけですよ。でおい魔女 B 何やってんだよつって魔女 A が言って、いやいやいやいや超待ってくださいよつって、いや私の願いはまだあるでしょつって、でも魔女 C はなしでしょつって、いやで魔女 C がいやいやいやちょっと待ってくださいよと、魔女 D 魔女私はまだありでしょ、いやギリ OK でしょと、魔女 D 泣くねつって、趣味疑うわみたいな、魔女 D はいやいや ABC さんマジありえないっす、漫画の読みすぎっすみたいな私はまだ魔女 E さんには賛成ですかねみたいな感じで魔女戦争が起こるわけですよ。で、その魔女 A は最終的に豚になり、魔女 B は最終的にエッフェル塔になりみたいな感じで、カオスな世の中にどんどんなっていくわけですよ。なので一般人がものすごく迷惑してるっていうか、そもそも王子様の意見を誰か聞けよっていう話になって、もう王子様に大変失礼なことを働いた魔女たち全員ぶっ飛ばすみたいな感じで魔女狩りが行われたという感じでございますよ。これが魔女狩りです。一応リスナーさんそんなに頭良くないと思うんで一応おさらいしておくとですね、魔女が好き勝手に王子様を、自分の好みに仕立て上げようと魔法を使ってやった結果、タイプが違ったために意味不明ななんか普通、結局普通っぽい人が普通だけども 明らかに元と違う王子様ができてしまったので、王様がお前うちの息子何してんのぶっ飛ばすぞっつって魔女狩りが行われたわけですよ。はい、ということでこれがまあ魔女狩りの背景、歴史的な背景なんですね。はい、まあこれでまあ歴史のテストはまあ100点間違いなしということで、みんな今の話本気にすんなよ、よろしくな。ということで以上、その時歴史は動いた？でした。
インフォメーション、こんにちは、こんばんは。ミュージャー .com のパーソナリティ野田のれぞうです。ミュージャー .com はインディーズアーティストを紹介したり、過去に番組で紹介したアーティストの最新情報をお届けする音楽番組。詳しくは myu-zya ミュージャーで検索。
ミュージャー .com。
ということでエンディングだぜ。今回は2コーナーを送ったけども、どうだったよ。まあ俺様がやったんだから面白いに決まってるけどな。このラジオでは皆様からの、いやみんなからの、いやレディーからのお便りを待ってるぜ。各コーナーへのお便りほか、ご意見ご感想、深刻なお悩みからどうでもいい一言まで何でも送ってくれな。お便りは virus.bkt@gmail.com まで。コーナー名、バイキンネーム、ラジオネーム、内容明記の上送ってくれよな。ま、俺様がやってるラジオなんだから送ってきて当然だと思うけどな。またこのラジオではポッドキャストに対応しておるんだね。シーサーブログの俺のページの、いや俺様のページの左上にあるポッドキャスト登録、これをドラッグ&ドロップしたまえよ by バイキンタと書かれたバナーをポッドキャストが聴ける音楽管理ソフトにドラッグ&ドロップしていただくだけで登録ができるんだぜ。みんなよろしくな。まあ一応僕の中にある俺様キャラってこういうイメージなんだけれども、大体合ってるかな、いや間違ってるか、まあ俺様にはそんなこと関係ないけどな、もうやめていいかな。はい、なんか自分って何のキャラかなって一瞬思ったんですよね。さっきその俺様キャラだとか、なんかもうちょっとバカっぽいキャラとか、なんか魔女 A とか魔女 BCDE かが、こんなタイプがいいの、こんなタイプがいいのっていうのを話していましたけれども、自分っていうのは一体そのどういうタイプっていう風に言われるのかなっていうのが気になりましたね。まあ俺様ではないでしょうけれども、なんだろうな、僕ね意外とねよく拗ねます、拗ねますね。なので頼りにするっていうよりはどっちかっていうと、なんつうかな、弟タイプっていうか、なんつうんだろうな、なんか柴犬っていうか、なんていうか、なかなか難しいですけれども、そんなにイケメンなキャラではないような気がしますね。まあ今さら変更はできませんけれども、はい、ということでそれではまた次回お会いしましょう。それでは皆様、バイバイキンだぜ。